それではただいまより黙示録の7節から17節のところから、患難の中で誰の名を呼ぶと題してお話をいたしたいと思います。私たちはこの人生の中において試練や患難を多く経験してまいります。その試練や患難は万人が認める試練や患難である場合もありますが、人から見て大した問題ではないが自分にとっては重大な試練の場合もあります。いや、むしろ他人から見て大した問題ではないが自分にとっては重大な試練の場合が圧倒的に多いのであります。私たちは生きていくためにその試練の一つ一つを乗り越えていかなければなりません。それではその試練を乗り越えるときに私たちは誰の名を呼んで助けを求めるのでしょうか。今日のテキストの黙示録の6章に示されている場合は、試練の中で山や岩に向かって助けを求めている人々の姿であります。しかし聖書は、主イエスの名を呼ぶ者は皆救われると述べております。ですから私たちは試練の中において主イエスの名を呼び、主イエスという岩の上に立たなければならないのであります。これが今日の説教の結論であります。それではいよいよこの第4の封印が開かれるというテキストに入っていきたいと思います。で、この6章の1節から始まっているところは第1の7つの封印がされた巻物をイエス様が一つ一つ開いていったというところから始まっていきました。第1の封印が解かれた時には独裁者が現れました。第2の封印が解かれた時には戦争が起こりました。第3の封印が解かれた時には飢饉によって大きなインフレが起こりました。そして第4の封印が解かれた時には先に起こった困難な状況の中で多くの死者が出たことが示されております。そして私たちの興味があるところはそれに加えて疫病が発生し多くの死者がその死者に加えられることになったことを述べております。その数は多数で地上の4分の1が殺されたと7節8節は述べております。今日のその箇所を第4の封印が解かれたという箇所を見てまいりたいと思いますが、6章の7節8節がその内容であります。子羊が第4の封印を解いたとき、私は第4の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、身を青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と狩猟と地上の獣によって殺す権威が 与えられた。この剣と飢饉と死病と地上の獣、ここで初めて入ってくるのが死病ですね。これは疫病のことであります。前の3つはもうすでに第1の封印、第2の封印、第3の封印が解かれた時に起こってくる観難の中で起こってくる死者のことであります。でこのようないろんな複合的な観難によって死者が増えてまいります。ハデスが付き従ったと書いてあります。ハデスというのは死者がとどまっているところであります。それは地獄のことではありません。最後の審判の時まで死者はハデスにとどまっているのであります。第四の封印が解かれることによって起こった災難は、何か先のことを予言してあの時のあの災難がこれだとか、この災難がこれだというものではありません。この第一から第四まで起こってくるところの災難は、繰り返し繰り返し歴史の中で起こってくる一つの法則であります。事実ですね、ヨハネが生きていた時から同じことが何度も起こってきているのであります。少し疫病について、資料、ここでは資料と書いてありますが、その内容を調べてみますと、まずペストは紀元2世紀ですから、このヨハネの少し後になりますが、ローマ帝国内で起こり、死者数は500万人に上りました。このペストは6世紀には東ローマ帝国で再び流行し、3000万から5000万人の人々が死にました。このペストは14世紀にはヨーロッパで起こり、死者数は2億人に達しました。当時の、ヨーロッパの人口の約4分の1あるいは3分の1が亡くなったと記憶されております。そして19世紀には中国とインドで起こり、死者数は1200万人を数えました。でこの他にもたくさんのこのウイルスによるところのことが書いてありますが、今日私たちは同じようなケースを体験しております。我々の身近で起こっている死病、疫病はエボラウイルス、これはかかりますと 90% が亡くなります。からエイズウイルス、鳥インフルエンザ、豚インフルエンザ、新型コロナウイルス、これは今経験しておりますが、同時に鳥インフルエンザが起こり、何万という鳥が事前に殺されてしまう。そのようにして私たちはいつもこの目に見えないウイルスに怯えているということが現実であります。でこの多数の死者が出ているコロナの現状でありますけれども、実はこの死病、疫病はゴリラとかライオンとかトラにもうつってるんですね。それは飼育員がうつったこのウイルスをその動物が接触して、そして動物もこのコロナにかかるということがアメリカの動物園で起こっております。でこれらの災いというのは果てしなく人間を通して、広がっているわけでありますが、これが私たちがカインの末裔の宿命を追っているところの現実なのであります。 次に第五の封印が解かれたところに移っていきますが、ここでの死者は主イエスを信じるがゆえに殉教した人々の死であります。使徒ヨハネの時代にも多くの信者がローマ帝国の迫害を受けて殺されました。日本におけるキリシタンの迫害も多くの殉教者を生みました。16世紀末の豊臣秀吉の時代、それから始まるところの江戸時代、そして明治の初期までの270年間のキリシタンの迫害、このようなことを私たちは実は知っているわけであります。しかし地球規模で見るなら、このような迫害は今も続いているのであります。これらの殉教者の魂は最後の審判における裁きを求めております。しかしこの最後の審判の時はまだ来てはいないと御言葉は述べているのであります。しばらく待ちなさい。この箇所を見ていきますと、こう書いてあります。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいた。聖なる真実な死を、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。その数が満ちるまで神、父なる神には計画がある。その時にはイエス様が再びこの地上に来られる。その時まで待ちなさい。このように第五の封印が開けられた時には、この御座からそのような声が聞こえたのであります。次に第六の封印が解かれました。ヨハネに示されたのは最後の審判の日が来た時の様子であります。これは歴史上繰り返される出来事ではありません。私たちの人類の歴史の終わりに起こるただ一度の出来事を御使いはヨハネに見せたのであります。第五の患難は今まで繰り返し起こってきますけれども、第五までの封印を解かれた時には繰り返し歴史の中で起こってくる歴史の法則をこの封印は示しております。しかし第六の封印は実はそうではなくて、いよいよ最後の審判が始まる、主イエスが来られる、その時の様子を示したのであります。このところを少し12節から17節の黙示録6章の12節から17節のところでありますが、お読みしたいと思います。私は見た子羊が第六の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。 それはイチジクが大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、仙人、隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩場に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。このように第六の封印が開かれたときに、起こったところの患難、それは私たちにとっては待っていたところのイエス様の再臨でありますが、その時人々が言ったことは、実は山や岩に向かって助けてくれと述べているのであります。で、この終わりの日に起こることは、このもちろんこれ象徴的な表現ですね。月の全面が地のようになったというのは、それは一つの象徴的な表現であります。とても人間の言葉を用いてはこれを表現しきれないほどの大きなことが起こるのであります。終わりの日に起こることは、私たちの想像をはるかに超えるものになることがここでわかります。2011年の3月11日に起こった東日本大震災の時に、幅500キロメートルの大津波が東北地方の太平洋側の海岸を襲いました。その光景は私たちの目には信じられないほどの恐ろしい出来事でありました。ヨハネが見た天変地異も、ヨハネが表現できる言葉をはるかに超えるものであったのであります。人々はそのような災害が起こるときにも、なお山や岩に向かって助けを求めるのであります。それでは御言葉は誰に助けを求めるべきだと述べているでしょうか。ペテロは旧約聖書のヨエル書の預言の言葉を引用してこう述べています。お読みします。使徒2章の19節から21節。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。ヨエル書はわずか3章からなる旧約聖書の小預言書であります。しかし全キリスト教会はこの小さな預言書の上に立っているのであります。困難の中で私たちが叫ばなければならない名は主の名であります。ペテロはこの名は主の名は、この主の名はキリストの名であることを示しているのであります。私たちは困難な時に救い主キリストの名を呼び、キリストの言葉に立たなければならないのであります。主イエスがこのように言われました。マタイの福音書の7章の24節25節の言葉であります。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家に建てた 賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。私たちが呼ぶところの主イエス様は、このようにして私たちがイエス様の語られた言葉の上に信頼していくようにと述べられました。私はこの週の木曜日に、この私たちの教会の北側の道路をどうするのかという話し合いにの場所場を持ちました。で、結論として言いますと、その道路の幅6メートルの道路でありますが、3メートル真ん中の線で引いた3メートルは実は私たちの教会の土地でありますが、これが私たちの自由に使ってよい土地として、返されたということであります。一時はこれは道路として私たちも出しておりましたけれども、この石川の土地の持ち主がもうこの道路、このところを道路として使わなくて良いようにしましたので、お互い自分のものとしましょうということを述べられました。私はこの道路の半分が私たちのものに戻ってくるようにと長く主の名を呼んで、この祈り続けておりました。そのことがまさに主の名を呼んでこの助けを求めたときに、このことが現実になった。よもやそういうことが起こることがない。しかし現実にこの土地が私たちのところに元に戻ってきた。そして今度はその土地を私たちは喜んで、どのようにそれを利用しようかと考える時となっている。このことを思うときに、イエス様の名を呼ぶことは大きな力である、このことを感じたのであります。私たちは人生において、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつける経験をするものであります。しかし御言葉は、主の名を呼ぶ者は倒れることがないと述べています。もう一度この旧約聖書の預言者のヨエルが述べた言葉を読みたいと思います。また私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。父なる神がヨエルを通して私たちに語られた言葉であります。皆様の祝福をお祈りします。アーメン。